謝いたします。今日久しぶりに教会に来られた方もいらっしゃいます。今どんな御言葉が語られているかということを少しお話ししますと、このイエス・キリストが十字架の上で犠牲になり、それは私たちの身代わりのことだったということ、またけれどもその死を通して、イエスがその死で終わるのではなく蘇られ、そして私たちがそのことによって罪許され永遠の命の希望があるということを、自らの罪を悔い改めつつイエスを信じて受け入れた人々がどのような生き方をしてきたのかという現実が書かれてあるのが、この使徒の働きです。この使徒の働きのことが、これは単なる作り話でもなく、まさにそのまま書いてある、そのことが起こっているということを信じます。しかしもっと言うと、主イエス・キリストを信じた人々の記録というよりは、この使徒の働きをちゃんと読めば読むほど分かるわけなんですけれども、むしろその主イエス・キリストを信じた人々に、またその周りで主イエスの働きが、ご自身の働き、また神の霊ご自身の聖霊の働きがいかになされたのかということが記録されている。それが使徒の働きだと言っていいでしょう。人間の働きの記録というよりは、神が働かれた記録、聖霊の記録なんだと言ってもよろしいかと思います。今の私たちもその続きを生きているものだということを信じます。今日もこの聖書に書かれている神様を、この時はこうです、これは神話ですと考えるのではなく、この書かれている神様が今も私たちのうちに生きておられ、今も働いておられるんだ、そして私たちも主の働きを体験するものだという思いを持っています。ですからこれを通して、当時キリストの大胆な証人とされた人々のように、私たちもキリストの大胆な証人とされたい、またされるという信仰を持って、この使徒の働きというところから恵みを受けています。今日皆さんの中に本当にこのような主の働きが起こるということを皆さん信じてアーメンと言いましょう。アーメン。それでは、今日の聖書の箇所なんですけれども、ヘロデ王が、何をしたかというと、ユダヤ人からの人気取りのためにキリスト者のリーダーを殺しました。ヤコブを殺しました。さらに、最も当時、信頼が厚かった、このペテロまで、殺そうとして、捕らえたという、キリスト者、キリストを信じる人々にとっては最悪の事態が起こっていっているというような状況の中にありました。しかしそのような中でキリスト者の一人一人が祈りを続ける中、ペテロがなんと神様の導きで脱出に成功します。脱出に成功したという表現が正しいのかどうかわからないぐらいに、なんか脱出してしまいました。そして逆に何が起こったかというと、当時の権力者であったヘロデがあっけなく死に、そしてその結果何が起こったか、神の御言葉がますます広がっていった、とどめることができなくて広まっていったんだということなんですね。今日ごちゃごちゃいろんな話をすると思います。聖書の箇所が長いからです。でもですね、一つだけ覚えておいてください。タイトルにもこの書かれていることなんですけれども、本当に私たちが、人間が神様の働きをとどめることができない、迫害されてもとどめることができないし、逆に私たちが弱くても神様は私たちを用いて、さらに神様の働きを前進されるんだということを覚えてほしいと思います。今苦しみや迫害の中、主を信じる中において信仰の葛藤を得ている皆さん、その働きを虚しくするぐらいに神様の働きはあるんだということを今日も信じて歩んでいくと、驚くべき御業が皆様の中にも起こってくることを今日も私も信じ、そして宣言いたします。そして皆様がこのことを覚えながら、今日も私に主の働きがあるというふうに覚えながら歩んでいきましょう。この主と主の言葉、 これに共に歩んでいく私たちの大切さ、人生における大切さ、そしてこの恵みを持っていきたいと思うんですね。3つのポイントでお話をしていきます。1番目、信仰に対する迫害があることを踏まえて祈りましょう。信仰に対する迫害があることを覚えて祈りましょう。1節から5節でございますが、牧師がもう1回読みます。その頃ヘロデ王は教会の中にある人たちを苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に、彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。アーメン。この祭りの時期ですけれども、まさにイエス様が十字架にかかった時であり、苦しみから解放され、苦しみを通して主の自由を体験していくというような、この一連のユダヤの歴史の中で書かれていたさまざまなことの時期に、またこのキリスト者たちに対しても当時苦しみがあったということなんですね。でここで覚えておきたいことは、ヘロデ王という王は教会の中にある人たちを苦しめようとしたんです。理由は後で分かりますけれども、何か合理的な理由があるというよりも、このヘロデ王の勝手な理屈で、この何か私たちクリスチャンが何か悪いことをしていたとか、そういうことではなくてですね、もうとにかく教会の中にいる人たちを苦しめようとする、そういう勢力っていうのがありますよということです。ないわけじゃないんです。私たちは神様の前に正しく、そして清く、また愛を持って歩んでいたら、私たちを悪く言う人はいない。普通であればそうです。普通であればそうです。でも普通じゃない人たちもいますということです。それは攻撃をしてくる者もいるんだと、クリスチャンたちをですね、迫害しようとする、意図的に迫害しようと、理由は後でもいくらでもつけて意図的に攻撃しようとする者もいるんだということを私たちは覚えなければいけません。そのような状況が何もないんだよというふうに、思うのではなく、そのようなものはいるんだということを覚えましょう。ことさらに警戒する必要はありません。主の中にいればいいことなんですけれども、しかしそのような攻撃があるんだということは、私たちは覚えて、霊的な戦いを覚えて、備えなければいけません。さて、この状況の中で結局ヤコブが殺されるんですが、実はすでにキリスト者の中には、その信仰のゆえに迫害され殉教したステパノという人がいましたね。使徒の働きの7章でございます。しかしそのことによって多くの信じる者が散らされていったわけなんですね。で当時の宗教指導者、ユダヤ人の宗教指導者たちはキリスト教というものを迫害していたわけです。その理由は、この聖書に書かれてある通りじゃないということではなくて、簡単的に言うと彼らの保身のためです。自分を守るためですね。自分にたちの教えに対して聖書から自分たちの教えが若干弱でかなりずれてるんですけれども、それを認めないがためにその聖書通りの働きをする、まあ聖書通りですよね、もちろん神様なんですから聖書通りの働きをする、このイエス様キリストの働きに対してこの邪魔をする、そのような出来事が起こっていたわけですね。しかしこのステパノの出来事以降ですね、その急先鋒、一番ユダヤ人たちを、ごめんなさい、クリスチャンたちを迫害していたサウロという人が主の働きによってキリスト者に変えられるっていう不思議な出来事がステパノの時も起こりました。今回ヤコブの殉教がありましたけど、最終的には御言葉はもっと拡大していきます。不思議なことをされる主ですね。しかしこのように、迫害の勢いは若干そがれるような出来事が起こった、一番迫害していた人が本当にキリストを伝道者と変えられていくので、そこが雰囲気は少し変わるんですが、しかしやっぱり相変わらずこの迫害は続いていたんだということなんですね。 で、ここでヘロデ王がなぜキリスト者を迫害したのかということを理解するためには少し時代背景を踏まえる必要があります。ヘロデという人はユダヤ人の王なんですよね。ユダヤ人の王なんですけど、ユダヤ人ではなかったんです。ユダヤの地方を治める王様だったけれども、ユダヤ人ではなかったわけです。どちらかというと当時帝国を形成していたローマの権勢の中で、ローマのお偉いさん方と要するにうまいことやっていたんですね。まあ傀儡政権だと言ってもいいと思いますね。実質はローマの州の中にあるわけです。ローマの権威の中にあるけれども、ローマとうまくやっていて、そして一定のこの統治権が与えられているよというような感じの王様だったわけです。だからそれなりの自治区自治権みたいな感じが与えられていますが、結局ローマのなんか属州みたいな感じになってるわけですね。でしかしヘロデはそのユダヤ人の中から選ばれて、ユダヤ人たちの血筋の中から選ばれてきたわけではなく、まあ簡単に言うと外国人なわけなんですね。その政治的な思惑の中で、その今ヘロデ王として君臨しているわけです。ですからこのヘロデ王、この者の父親の代もですね、ユダヤ人たちの機嫌を取るために神殿を立派にしたり、みすぼらしかった神殿を立派にしました。それは信仰があったからではなく、民衆の機嫌を取らなければいけなかったわけです。民衆の機嫌を取るためにこれをしました。で、今回も大多数のユダヤ人が、実際にイエス様を信じていた人たちも大多数がユダヤ人だったんですけど、それは少数派の人たち、そして多くの人たちは、このイエスを信じない、イエスを否定する、迫害する方向に行っていたんですけれども、今そのことがすごく、ユダヤ人の中では大きなトピックになっていたわけですね。話題になっていたわけです。でこの時にじゃあヘロデ王は、少数派を取りますか多数派を取りますかって言ったら、当たり前です。彼に対して 彼のしたいことは一体何かって言ったら、要するに自分が人気が出ればいいわけですから、ちょっとの人たちからの人気を得るのと大多数の人からの人気が得るのどっちがいいですかって言ったら、当たり前に大多数の人を取るわけです。ですからこの人気取りのためにヤコブを殺しました。信仰があるとか信条とかではないわけです。もうこれはもう単なるもう自分の権力維持、政治的なことのために、人の命をもてあそんでいたと、そういうような状況だったということなんですね。ヤコブが何か罪を犯したわけでもありません。この時暴動を起こしていたわけでもありません。さあクリスチャンたちはこのわけのわからない政権を打ち倒しましょうって、そんなことをやっていたわけではありません。ただ愛し、またキリストに従っていったわけです。そのようにしていたわけですよね。ところがこのようなことが起こってしまったということですね。キリスト者たちは当時狂信的なことをしていたわけでもないです。なんかもうテロリズムをしなさいとか、そんなことをやっていたわけでもありません。本当に主の教えに従い、主イエスによって救われたことを本当に思いながら、本当に許されたことを喜びつつ、そしてキリストの教えに従って生きていた。つまりそれは愛の実践を行っていた。愛の実践を行っていたら殺されると、そういうわけのわからない状況が起こってくるんです。ここに、その何か迫害されるこのべき理由はないんです。非常に理不尽なことなんです。でもクリスチャンの皆さんですね、こんな理不尽なことがあったらダメだと、でこんな理不尽なことを受けるんだったらもう信仰なんて無意味だと思うのをやめてください。やめてください。なぜならば世の中は理不尽なことを受けるようになってるんです。だからそれを今更こうゴリゴリ考えて、なんでって思うのではなく、それに対して対処していけばいいだけの話です。その理不尽なこと、なんでそんなことを先生わけのわからないことを言ってるかって言ったら、一番理不尽なことを受けられたのはイエス様じゃないですか。なんで私たちのために死なないといけないんですか。何の理由もありませんよ。それは愛するが理由です。愛するときに、私たちは愛を実践するときに、愛の中で本当に生きていくときに、言われもないようなことを言われるんですね。愛の中に生きていない人は言われのないようなことを言われません。今日食べることができない人を助けて、一生懸命助けてるのにこれっぽっちかとか言われたりとかですね。 なんでそんなこと、助けてるのになんでそんなことを言われないといけない、一生懸命愛しているのにもかかわらず、なんだもう不公平だとか言われたりね、逆じゃないですか、むしろありがとうって言われなければいけないのに、なぜそんなこと。いや、私たちも実はでも同じなんですよ。キリストに対してですね、もうイエス様なんでこんなことするんですかって言って、いやもう、理由ばっかり探したらイエス様の方が、なんでお前私の方に従わないんだ、こんだけ愛してあげてるのにって言ってもいいかもしれないけれども、それでもにって、もうイエス様の方が私たちからのいくらでも理不尽な思いをされて、正しければ正しい、そして愛するべきものを愛していれば愛するほど理不尽なことも増えていきます。しかしその時に私たちはどう対応するべきか、私たちは愛することを選んでください。私たちは愛することを選ぶんです。皆さん、迫害が起こ、信仰があるから迫害が起こるから、じゃあ信仰しないって、それでは意味がないんです。悪と親しんでいれば迫害を受けませんけれども、それだと結局意味がないわけですよ。人生に虚しくなります。でも主の中に正しく歩んでいれば迫害があり苦しむことがあります。しかしそれは本当に私たちが生きている証拠です。ですから私たち霊的な戦いがあるときに、自分が信仰がダメだって、ね、もちろんその信仰がダメな時もあるでしょうけれどもですね、このようなさまざまな迫害が起こってきたときに、私たちは信仰がないんだと思ってしまってダメだと思ってしまうのではなく、まさに今こそ祈るべき時、さあこの時に本当に主に頼っていくべき時、目の前のことに右往左往するのではなく、私は目に見えないけど今も働かれていて、そして本当に正しいことをさせてくださる私たちの目の前に起こっている出来事に対してしっかりと歩んでいくということを考えていってほしいと思うんですね。子どもたちの中にあったらですね、愛することを愛そうとしながら、また教会で言われているように愛を実践していたら、学校からじゃない、友達たちからですね、こういじめに遭うこともあるでしょう。お前いつも正しいことをしようとして めんどくさいんだと言われたりすることもあるでしょう。正しいことを正しいっていうふうに言っていて、それを一生懸命やって励ましていたら、なんかうざいとか言われて逆にいじめられる、そんなことだってあるでしょう。もうそれがどうしたと言ってください。それがどうしたと言ってください。もう本当に神様の前で、本当に主の中で正しく歩んでいってほしいなということを思うんですね。ある学生のある教会の牧師先生がこういう話をしていたんです。で、その女学生、女の子ですけれども、その子の証を牧師会の中でその先生がしてくださって、その証を私は忘れることができないんですが、その女の子はですね、イエス様を信じていることをからかわれてですね、中学校高校ずっと一人ぼっちだったそうです。ずっと一人ぼっちで友達ができなくて、本当にだからその子のためにですね、教会がみんなでずっと祈り続けました。みんながずっと祈り続けたんですよね。でもこの女の子は本当に神様から守られて、教会が大好きで本当に主の信じていました。ですからこのようなことを本当に信じながら、分かち合いながらそのように歩んでいて、いつも牧師先生に、先生私はね、学校に行くと悲しいけど一つも嫌だとは思いませんって、なぜならば神様と私は共にいますからって言い続けて、むしろ祈っている人たちを励ましてくれるような、そんな感じです。その子がいずれまた大学に進んでいって、大学に進んだ時、その子は趣味がカメラでした。でカメラであるそのこのコンテストに出品したんです。タイトルは神の家族。どんなことをしたのかって言ったら、教会の人たちの顔をパシャパシャパシャパシャ、とにかく許可を得て撮って、ダーッダダダダダダダダダダダって並べて、これが神の家族、愛の家族ってバーンってやったら、もうそれがあまりにも良くてですね、賞を取るんですね。私のこの若い時の人生は愛にあふれてましたって。この子すごいなと思って、牧師先生が喜んで牧師会で明かしてしまいます。皆さん何を言ってるか分かりますか？今日も皆さんに神様の愛があることを宣言します。今日も皆さんの中に戦いがありますか？でも神様の愛はそこにあります。だからこの神の愛から離れないように祈り続けてください。この時キリスト者たちがしたことは何か、リーダーが失われても 熱心に心を一つにして祈り続けることでした。いいですか、皆さんの不信仰をリーダーのせいにしないでください。皆さん心を一つにして、いや リーダーが悪い時もありますから、リーダーのためにも祈ってください。でもですね、心を一つにして祈り続けることを諦めないでください。心を一つに、今これ絶望的な状況なんですよ。ステパノは殺されました。でもまあ新しいリーダーまだそこまで影響力、でもヤコブも殺され、そして今一番のリーダーであるペテロまで捕らえられて、あと時間の問題で殺されるだろうという、そういう状況になっていて、みんな一生懸命祈ってるんです。いや、あのリーダーでさえ捕まってしまったら、もう私たち何かできることがあるか、またこの、ね、軍隊もある、です、ね、国家権力もある、後ろ盾にローマもある、そんなような人たちに対して、ただただこうイエス様を信じていて、最近は仕事もない、仕事が初めからなかったわけじゃなくて仕事を奪われ、そして家もなくなったような人たちがエルサレムには残っていたわけですけれども、そんな人でどうやってこうペテロを救い出すこと、もう人間の力でもう何にもできない、もう絶望の瞬間だ、世の中から本当に攻撃されていて自分の命だって危ない、そういうような状況の中で、じゃあ彼らは何をしたのかって言ったら、集まって祈ってんですよ。皆さんはどうですか。いや、私はどうですかって。もう本当に祈ることをやめないでほしいんですね。熱心に一つの中に、人間的には不可能な状況でも祈り続けたんです。皆さん今日、皆さん祈るものであってください。祈ったから何の力があるんだって。いや、私には力がありませんよ。でも私が祈っている方に力があります。神様に力があります。だから祈ることを諦めないでください。でこれね、祈っても何の力があるんだっていうふうに思う、その思いっていうのはよくわかります。でもね、逆転して考えると、やっぱり祈らずにはいられないと思う考え方があります。それはよく私が思うことなんですけれども、これよくね、自分の肉的な考え方、祈ったって仕方がないよね、祈って物事解決するんだったら誰も苦労しないよねって思う、そういうような人間的な思いが私たちの心、いや自分の心の中には湧いてくる時があります。祈ってやっても祈らなくてやっても結果変わらないんじゃないかなとか思ったりもする時があります。でもね逆に考えてみてください。じゃあ神がいない、祈りがないと思うならば、全部あなたの責任でやらないといけない、全部自己責任です。やれるもんならやってみなさいっていう話です。それは本当に厳しい世界です。何の希望もありません。さっき子ども子育ての話をしました。子どもがこうなったのは全部あなたのせいですって言われた、どうしますか。あなたはその魂の責任を全部取らないといけないんです。どうやってやるんですか。どうやって、何を基準に教えるんですか。私が正しいと思うやり方ですか。それ何の根拠があって正しいんですか。そんな責任を負ったらノイローゼになります。どうやって育てるんですか。子どもの命をどうやって育てるんですか。いや、もちろん働いてとか言って、本当に思う、どうやってできるんですか。そんなこと変えることができないじゃないですか。世の中に戦争があります。どうやってこうやるんだ。祈っても無駄だと思うかもしれませんけど、じゃあ祈りやめて自分の力だけでやってみます。どうやってとどめることができるんですか。考えてみると世の中不可能なことだらけなんですよ。それで生きると私たちは行き詰まります。でも主の中にあるならば、あなたにはできる、そして実際にできる。人の力を集めたからできるんではない、人の力を超えた神の働きがあるから起こる。人間の常識だけで考えると現実的なように見える。でもその現実的なように見えるけれども、その現実に未来がない。でも人の力を超えた働きがあると、それが現実を変えていく力です。だから私たちは祈るんです。自分たちの力の限界を知り、そして神様の力が与えられることの素晴らしさを受けたときに、 今日私の努力も主によって用いられる、希望があり、そして変えられていく、この姿を見るときに私たちは力を受けていくことができるんですね。皆さんどうぞ今日さまざまな信仰に対する迫害がありますけれども、それを踏まえて祈りましょう。祈りましょう。自分の力で戦っては負けますから、主により頼んで戦うんだ。祈りをやめてはいけません。祈ってもそんな仕方がない。たくさん祈っても祈ったのになんで神様聞いてくださらなかったのか思うかもしれませんが、でもそれでもじゃああなたの力でじゃあなんとかできるんですかって言ったらできないので、やっぱり祈るしかないんですよ。やっぱり祈るしかないんです。どんなにあがいても神様のもとに行くしかないんです。どんなにあがいたって自分の力で、それを早く思い知るか後で思い知るかなんですけど、早く思い知った方がいいです。祈りましょう。本当に主の中に祈って委ねて歩んでいく私たち一人一人となされたいと思います。2番目のポイントです。主の働きは人にはとどめることができないことを知り祈りましょうということですね。だからもうこれは主の働きがとどめることができない、この主の働きがとどめることができないということを覚えたときに私たちに2つの感情が湧いてきます。一つはでね、平安と安心、です、それは一体なぜかというとですね、たとえ私が弱くとも主が働かれるなら私を通しても神様の栄光は豊かに現れる。だから私は心配しないで主と共に歩み続ける。こける時もあるけど主は起こさせてくださる。必ず導いてくる。私が間違っても必ず主は導かれるっていう安心感です。一方で覚えてほしいのは緊張感です。緊張感は一体何か、緊張感というか恐れとも言ってもいいと思います。言いたいのは恐れですけども、緊張感というふうに表現もしたいと思います。それはどういうことかって言ったら、この主にどうやって私が敵対しようかっていうことです。この主を知っていながらこの主に敵対するのであるならば、私たちはどうなって押しつぶされてしまいます。圧倒的な流れの中でこう流されていきます。主と共に歩むならば必ず主栄光を受けていきますけれども、主と敵対するのであるならばやはり裁きが免れられないという緊張感です。私は主から離れてはいけない。この2つが片方だけだとおかしな信仰になりますから、片方だけだとダメです。片方だけだと怖い怖い怖いっていう風になったら、そのあなたが伝道するときにも神様怖いよって、それはね、間違った教え方です。なぜですかって言ったら、タレントを受けた人がですね、1タレントだけ受けた人がですね、このタラントはあなたは持っていないものからも奪い取りですね、全てのものを奪い取る恐ろしい方ですから、私は確かに神様は厳しい方なんですけど、じゃあ私はあなたが言ったようにしてあげようと言って取られてしまうわけですけれども、しかし神様は本当に罪人さえも救おうとされている方なんだっていう、その面を忘れてただ恐ろしいということだけを考えてしまうと、やっぱり、神様に対する考え方がちょっとずれていってしまうものになります。かといって、じゃあ神様は罪人は全部許してくださるんだ、じゃあ罪を犯したって何でもいいよ、神様をあだ名って、神様とはもう真逆、神様に敵対する方向に罪を愛し罪の方向に突撃していってしまうならば、神様は裁きを否定されたことは一度もありません。私たちはやっぱり主についていき、私たちも主を愛し主の中にあって罪を憎み、また本当に罪の影響を受けたとしたとしても悔い改める必要があります。まさに悔い改めは恵みです。だから間違ったら向きを変えなさいっていうことをちゃんと許してくださってる。間違ったらそこで終わりじゃなくて、間違っても向きを変えるっていうことを教えてくださっているからこそ、この悔い改めに導く緊張感っていうのは私たちにとっては恵みなんです。だからこの緊張感とこの平安っていう2つの感情が豊かに合わさった時に、私たちは健康なクリスチャンとなっていくことができるっていうことを思うわけなんですね。さあそのように思うんですけど、その中にあるのは神様の働きは人にはとどめることができないということなんですね。 で今日の本文を見ていくとどのようなことが書かれてありましたか、まあ6節から、ね、10節を見てみると、ね、不思議なことが書かれてあるわけですよ。ペテロは牢で2本の鎖につながれていた、まあ、どういうふうになっているのかはよくわからないんですけど、1本だけじゃなくて、ね、1本だけじゃなくて2本、1本が壊れてももう1本あるということでですね、やっぱりダメなんですよね、こう 1個でも捕まっていたらですね、他のが取れてもですねダメなわけですよ。だいたい2つってあるのは厳重に捕まえられていたって、1本でいいわけですよ普通ね、1本だけでね破れないでしょ普通ね。でも、2本つながっているということは厳重に、こう捕まえられていた、そして、また番兵も2人いたんです。1人がこうやってやってるんじゃなくて番兵が2人いたんです、厳重に。だって王の命令で、これは王の政策なんですよ。厳重に保管されていた、保管というかもう捕らえられていた、そういうような状況なんだということなんですね。でこれは開くはずのない、ものです。解かれるはずのない、人間的に言うとつまり脱出不可能です。なんかドラマとか映画とかそういうのでなんか不可能、脱獄不可能なところから脱獄しましたって、そういうレベルの話ではありません。いやもっと厳重な牢獄あるでしょ、そこから脱獄した人もいるでしょう。しかしこの解放劇っていうのは脱獄ではないんです。完全に堂々と正面からバーって出ていってるんです。なんかこのパイプの中をぐーっと剥いで、行って人々を騙して、なんかあっちに光があって騒ぎを起こしてその間に逃げるとか、まあ面白そうですけれども、そういう映画とか作ったらねアカデミー賞とかもなんかそんなの撮ったでしょいろいろね、まあ、とにかくですね、そういうような映画とかドラマとかいろいろ流行ったのも知っていますけれども、そういうものとはもう全く違うことが起こっている。何が起こったのかって言ったらですね、突然、まあ、そのような監視の状態の中にあるんですけど、牢の中に光が照らされ、そしてペテロはですね、何をしていたかって、まあ、疲れていたかどうかは分からない真夜中だったか、でもとにかくですね、脇腹を疲れて起こされたんです。寝てたんですけれども起こされたんです。で寝ぼけなまで急いで立ち上がりなさいって言ったので、まあ、とにかくそれに従ったんです。もう何なわけ分からん立ち上がってみたですね、まあ、誰かね番兵が起こしたのかなみたいな感じでですね、ね、当時は囚人でしたから起きろって言われたら起きないといけないんですよね。で、まあ、起きたわけですよ。そしたらね、起きたらですね、鎖がスルスルって落ちたんです。意味が分かんないんですよ。彼がバーンとか言って力が与えられてなんか引きちぎったとかそんなことではないんですよ。なんか寝てたら起きたら鎖がバーンって落ちたんです。でそれでなんか帯を締めて履物を履きなさいと言って、で私についてきなさいと言ったらぼーっとしててなんかついてこいって言ったから、いやまあ外に連れ出されるんで、まあ、ついていくわけですよ。でついていくわけです。でついて行ったんです。で彼自身なんて書いてあったか、9節、見つかりがしていることは現実とは思えなかった。もうこんなん現実じゃないの、私頭をついにおかしくなったかなぐらいの感じでですね、もうなんかよくわからんけど、まあ、とりあえずついていきます、もうね、そういうような感じです。でするとですね、こうその営所が見えてくるわけですよ。そこには兵士たちが集まるから営所なんです。で営所の横なんです。兵士たちがいるんです、いるはずなんですけど、なんか普通に通っていくんです。第一関門第二関門突破するしていくわけです。どれだけ厳重なこう牢獄だったのかって、営所が2つあってね、鎖も2つ、番兵も2つ、全部ダブルチェックがなされているわけなんですけど、なんかスルスルスルスルスルと出ていって、結局そこにあるこの門がですね、もう前に鉄の門、そしてそれは牢獄と町を隔てるものですから、それは鉄の門で、普通大体ですね、一人で簡単にポーンってやっていくとかいうわけじゃないんですけど、なんとこの時は素晴らしい自動扉サービスがあって、パンってだってパカーンって開くんですよ。これ誰が開けたのみたいなこう押す必要もないです。指先一つも必要ありません。自動扉です。パカーって開いてですね、この時代に自動扉があったんだ、そのような感じでですね、こう出ていくんです。でこの門が閉じられて、ふって気がつくと、あれ私は本当に外に出ている、あれは見つかりだとか言って、こんなわけのわからないことを信じますかと思うかもしれないんですけど、信じられないかもしれないけど、ペテロは現実に外に出てるんです。こういう不思議なことが起こされた、こういうことが起こってるんです。でこんなの人間の力じゃできないわけですよ。人間の力じゃできない。 で聖書を読む私たちだってここまで非常識なことが起こらないことを普通に分かってますよ ね普通に分かってる とんでもないこれは奇跡だってちゃんと分かってるわけですよ、ね、でもこれは起こった出来事だとして捉えるですね、なぜ捉えるしかないか、なぜならばペテロがそこにいるからです。どうしようもないじゃないですか。先日がんから癒された人の話、この礼拝の中でしたのか1週間の中でたくさんメッセージしてるか分からないけど、がんから癒されたこの青年がいるわけです。当時中学生だったけど、中学生から高校生でちょうど受験期だったんですけど、もう そんなことが起こりました。で癒されちゃったから、このがんの原因の人がそんなはずはないとか言って、そんなはずはなくはないんです。癒されてるから、生きてるから、あと1週間で死ぬと言われたけど、今もピンピンして元気に言いますけれども、いや医療ミスでも事故でもない、確かに当時の検査データを見れば確かにがんで、これは1週間の余命だと言われても何のおかしくもないデータだったのにもかかわらず、もう1週間後には病院の中で一番元気な子供っていうか健康な子供を無理やり束縛してっていうようなわけのわからない状況に陥ってしまった、そのような出来事が起こる。だって説明できない、これはおかしい、自然のことじゃない、いやそうかもしれないですけど、でも現実目の前に健康な子供がいるんです。でこの健康な子供を無理やり病人にするんですか、余命1週間の人間にするんですかって言ったら、やっぱり医者としても目の前にある現実を否定することができない。私たちの現実をはるかに超えた主の働きがあるという、そういう現実が私たちの中にもあるんだということを私たちは認めざるを得ないんです。そのようなことが私たちの中に起こるということも私たちは信じます。神様がなされたことを、だから私たちは証しするようになることができるわけです。でじゃあこれらのことがどういう時に起こっていたかって言ったら、やっぱりこれらのことをする時に熱心な祈りが捧げられていたんだっていうことが分かるわけです。熱心な祈りが捧げられていたんだ、もう教会が心を一つにして祈ってたんです。で皆さん、もちろんプライバシーとかいろんなことあるんですけれども、もちろん尊重します。尊重しないわけじゃないです。なんか無理やりこう告白しろとかやられますね。そんなのハラスメントですからしないんです。もちろん常識を知っています。でも皆さん、でもね、皆さんにその祈りの課題を分かち合う平安を神様が与えてくださると信じますから、ね、急ぎませんから、ちゃんと平安を与えてくださると信じますから。でも大丈夫な人はなるべく多くの人に祈ってもらってください。一つ心になって祈れるように、祈りの課題を隠そうとするんじゃなくて分かち合ってください。もちろんね、こう心の準備ができてないのに無理やりやれとか、それはおかしな、愛の働きではない、ね、何でも愛の働きにしなければいけませんけれども、神様を信じてください。神様を信じて、そして今日プライバシーももちろんあります。だから自分で告白しないと誰も探ることはできないですけれども、でも明らかなことはまあ明らかなことでね、もうそれは分かることなので、それはみんなで祈ったらいいと思いますけど、もし聖霊様によって平安が与えてくださって、もしくは平安じゃないけれども迫りを受けるのであるならば、信頼できる人に祈りの課題を分かち合っていってください。一人で祈らないでください。心を合わせて祈っている、あ、本当にそのような祈りが捧げられていった状態だったんだということを思います。ただしここを通して私たちが覚えたいことが2点あります。一つは、まず神様はそのような祈りに必ず応えてくださるという信仰です。必ず応えてくださるという信仰を持ちましょう。必ず応えてくださいます。いいですか、必ず応えてくださいます。水曜礼拝で一度分かち合った、分かち合いなんですけど、私が小学校でね、子どもが少しハンデがありますので、私大体、厳密に毎日じゃないんですけど、時々出張がある時とかは連れて行けなかったりだとか、いろいろちょっとトラブルがあると行けなかったりするんですけれども、でも、基本的には毎日子どもを小学校に連れて行きます。 ね、こう連れて行くんですけれども、ある日私が結構ちょっと手こずってですね、まあ子供は遅刻したんですよ。遅刻して、まあまあよくあるんですけど、まあそんなことは、まあとにかくこうそれ後で行ってちょっと遅くなったんですよね。で帰り遅くなって、で家に帰ってる途中にですね、あの2人のその子たちは別にハンデがあるわけじゃないんだけど、2人のね、あのこの兄弟がこう一生懸命こう学校に行こうとしてたんですよ。でその兄弟の妹がね、なんかもう学校に行きたくないっていう感じで、もう行きたくないみたいな感じで、ちょっとそういう感じでパニックみたいな感じになっていて、でお兄ちゃんがね、多分ね3歳ぐらいか何歳か分かんないけど、離れてるお兄ちゃんが一生懸命、そのもうここまで来たんだから、あとちょっとだから行こうよ行こうよって言って押してるね、押してるね。ね、もうなんか私の毎日の生活がなんか心の中にいっぱい溢れてきちゃって、もうなんかもう心が胸がいっぱいになっちゃって、それを見た瞬間、別にね、もうこれは僕の仕事じゃないから頑張っていきなさいって言ってもいいんだけれども、でそのお兄ちゃんにね、学校の保護者の一人だから変なおじさんじゃないよって、もう明らかに変なおじさんですけれどもあの、ね、なんかうるうるしながらこう見てるから、変な、明らかに変なおじさん、一応変なおじさんじゃないでしょ、時々見たことあるでしょとか言って、助けてほしいかいって言ったら、助けてって言うから、よし一緒に行こう、一緒に押していこうって言ってね、で、校門のところピンポンって押して、誰々遅刻だけど先生今助けが必要ですからすぐ来てくださいって言って、先生が来てくれて助けて、何を話したいかなっていうと、本当に力もなくてですね、こう本当に学校に行きたくないけど行かないといけない、でもその中でこう戦ってる、でこの子がここまで来たんだけど、この瞬間にここで戦ってるんじゃなくて、もうその瞬間を見ただけで分かる、聞くのに分かる、これ家に出発する時からずっとやってきただろうな、一人で勝手に一人で行ったらですね、全然遅刻することもなく学校に入れただろうな、でもこの子は本当に親の助けも受けたらいいんだけれども、受けずにここまで来たよなって、来たよなって。で、そんな頑張ってる子供のけなげな姿を見て、通りすがりのおじさんが見逃すはずがないんですよ。そんなに頑張ってる子供のその頑張りを見逃すはずがないんですよ。皆さん、神様は私たちをどれぐらい愛しておられると思っていますか？私たちは神様の愛をいつも小さく見積もりすぎですよ。こんなに愛のない利己的な人間でもですね、これは助けないといけない、たとえ水曜礼拝に遅れそうになって、まあ本当に遅れそうになったんですけど、そんなんで、これは助けないといけないと思いながらですね、もう一生懸命ね、これは思いましたよね。だからですね、あの皆さんが本当に切にその祈りを祈っておられるんだったら、なおも多くの人が祈っているんだったら、神様が見逃すはずはないんですよ。見逃すはずはないんです。ただもう一つ、そこでただ覚えておきたいことは一体何かというと、でも神様は本当に大切なことを私たちにしてくださるので、本当に大切なことをしてくださるので、私たちが願ったタイミング、私たちが願った通りのことをされずに、私たちが願ったこと、私たちが思ったタイミングよりも良いタイミングで良いものをお与えになりますから、時々そのタイミングがずれてると、なんでやねんとちょっと言ってしまうなんでやねんと言ってしまう、その私たちの心があるわけです。しかしその時に覚えておいてください。神様は必ず祈りを聞かれていて、必ず答えられます。切に祈るならね、切に祈るなら確実にちゃんと主は聞いておられますし、必ずそのことをなされる。信じますか？なら祈りましょう。あまりすごく簡単ですね。すごく簡単です。信じるんだから祈るんですよ。ね、当たり前の話で。だから祈りはやめられない。もう一つの観点を覚えておきたいです。ただ今はね、祈れば必ず聞かれるっていう観点、これはちゃんと持ってください。これは間違いではありません。神学的にも間違いではありません。そしてちゃんと大切なことです。でももう一つちょっと大切なことがあります。もう一つは何かって言ったら、私の努力ではなく神様の恵みによって祈らせていただいているんだという思いを持ってください。私の努力で祈っているんじゃなくて、神様の恵みによって祈っていることができるんだということを覚えておいてください。もしこの謙遜な思いが取り去られてしまうと、私たちの信仰生活の中でどんなことが起こるか、私は祈ったのに神様がサボってるっていうふうな、 私は祈れって言われた、私は使えろって言われた、使えた、祈った、捧げた、なのに神様なぜ働かないっていうふうな自己中心的な信仰になります。自分の力に頼った信仰生活となってしまいます。これは注意してください、信仰熱心でさあやりましょうという時に陥るバランス崩れ、私たちが信仰熱心になっている時にサタンがうまいことこう目線をねこうずらすやり方です。例えば教会の中で今信仰熱心でものすごくたくさんの奉仕をしている方がいらっしゃるでしょ。でその方に対してどんなことが起こってきますかって言ったら、こういう心のねいざないが起こってきますので、私は頑張ってるのに周りの人は頑張ってないと思います。大間違いです。そういう思いになってきたら黄色信号どころかレッドサインになっているということをちょっと思ってください。皆さんどうですか、もしね私がメッセージして ね、いや僕は頑張って祈ってるんです、あなたたち祈ってないでしょ、祈れって言われてる、その何の恵みもないです、ああ牧師先生勝手にやってますねみたいな感じになっていってですね、だるんです、本当にムカつくと思います。でも正直に申し上げます、皆さんの心の中にそういうのが湧いてくる時が多々あります。そういう時になると皆さんは本当に、互いに批判的になります。一致するんじゃなくて批判的になります。なんだ教会なんて、一人で祈ってる方がいいわ、考えてみてください。その方向性はサタンが喜ぶ方向性です。バラバラになっていく、気がついてくださいね。なんか正しいように思えるんだけど間違った方向性です。だからその間違った方向性に行ってるなということを気づいてください、ね、熱心に祈ること本当に大切です。熱心に祈りましょう、力を尽くして祈りましょう、ね、これは正しいことです、正しいことです。しかし正しいはずなのになんかずれてくる時があるんです。それは一体何かって言ったら、やっぱり自分に中心を置いてしまう、神様に中心を置いて正しいことを考えるんじゃなくて自分中心的な考え方ね、さっきも同じ話ですよね、こう自分の力で何とかして、結局祈ることも祈りという自分の力で何とかしてしまおうとしていること、何か祈ること自体は正しいことなのにその根本が実はずれてしまっているっていうことがあります。実は祈らせていただけるのも神様の恵み、ああ私を祈りに導いてくださっているんだなということ、今日祈るしかないんだな、謙遜な思いを持って、共に祈るものでありたいと思います。私たちの努力が神様を突き動かしたということではなく、私たちが神様が私たちを祈りに導いてくださっているということです。恵みの場に導いてくださっているということです。それに従ったということです。ペテロがなんかぼーっとしてるんだけど起きろと言われたから起きる、着替えろと言われたから着替える、歩けと言われたから歩いた、気がついたらここにいた、本当にそのように祈れと言われてるから祈る。なんで祈らないといけないの、なんで礼拝捧げないといけないの、なんで使えないといけないの、なぜ捧げていかないといけないのって一生懸命考えるんじゃなくて、主の中にあって従っていった時に、私の考えを超えた主の働きがあるんだということを理解できた時に、当然私が守られるし、神様は私に非人間的な生活をしなさいと言ってるわけではなくて、もっと愛のある生き方を生きなさいって言ってるのが明確に分かってきて、そして自分はむしろ自由に生きてたけど、むしろ自分を束縛していた生き方なんだということが理解できるようになります。もっと自由になってください。神様の中で健康的になってください。主の御言葉に従ってください。神様はペテロの生かす計画をもうすでに立てられていたんです。でもおそらく、このところで、人々が祈ることもその計画のうちだったでしょう。だから祈るんですけれども、もし彼ら彼女たちが祈っていなかったら、ペテロがやってきたとしてもどうやってプリズンブレイクしたんですかみたいな感じですよ。どうやって、さすがペテロさんみたいな感じになるんですよ。どうやってやったんですかペテロさんみたいな、さすがリーダーは違いますね、ぶっ飛ばしたんですか、鉄の扉ぶっ飛ばしたんですか、ワンパンチで吹っ飛ばしたんですか、そんな話になるかもしれません。違います。ペテロの信仰の栄光にはならないんです。一体どうだったんですか。神の栄光、私たちはキリストの大胆な証人となるんです。祈っていたから主が働かれたってびっくりするんです。祈っていて解放してください、解放してくださいっていうふうに祈っているのにもかかわらず、実際にペテロが来たら、いやこれは幽霊ですねとか言いながらですねロダっていう人面白いですね、 うちの教会にもこれぐらい真実な方がたくさんいらっしゃると信じられないとか思いながらですね、多分そういうふうに言ってくださる素晴らしい女性の皆さんがいらっしゃると思いますけど、本当にそういうふうな方が増えていくですね、もう信じられないけど見たんですみたいな感じでですね、言える方がたくさん増えていってくれること、祈っている方はそのようなですね、思いを、彼らは祈っていましたけれどもですね、本当にペテロが与えられた時にですね、これはペテロの霊ですねとか言って、もうわけがわからない、そんなこと聖書的じゃ全くない解釈をねしてしまうような未熟さがあったわけですけど、現実に主が働かれてペテロがいるんですよ。開けてくれって、これむちゃくちゃ面白い状況なんですけど、開けて帰ってきたよとか言って、いやお前はペテロじゃないとか言って、いやちょっと待ってくれとか言って、ペテロが一人でせっかく帰られて一人で開けてとか言って、中では、ね、ペテロを解放してください、外ではペテロ開けて、なんて面白い神さん言うも、まあ、そんな状況なんですけれども、私たちにもうそんな、もうつまり今皆さんニコッとしましたよね。そういう状況が来るんですよ。よく横田早紀江さんの祈りの会に私も月1回行ってるんですけど、本当に開かない扉が開かれるように、どうなるでしょうか、でも信じて毎月祈ってるんですけども、本当に主が働いてくださるっていうことをね、信じていきたいと思います。主は私たちに祈らさせていただいているんだということですね。祈るから気づける恵みがあるんですよ。これは恵みの場の正体なんです。皆さんね、もう祈ってないと、だからそんな偶然に起こったことでしょうって、何でも偶然に、まあ私とは関係ないよ、与えられている恵みに気づかず、もうぼーっと過ぎてぼーっと生きていって、もうなんかよくわからんって、で私は全然恵まれてないとか言って、そういう風な感じになる。祈っていると恵みがそこにもここにもあそこにも豊かにあることを覚えましょう。本当にそのようなことが起こってくるんだということを私たちは信じます。実際に起こったから彼らはキリストの大胆な証人になったんです。何も起こらないのに、無理やり何にもないのに、迫害しかないのに、迫害だけ、でも頑張って自分たちの力で頑張れ、もうこれはしんどいです。これはどうやってもやっぱり私たち弱さの中に、でも迫害の中でも迫害をぶっ飛ばす、吹っ飛ばすぐらいの本当に恵みがあふれていて、証しせずにはいられなくなったっていうのが現実なんです。彼ら弟子たちが頑張って証しをしたんじゃなくて、頑張るしかないぐらいの状況、もう驚くべき現実が目の前に与えられて、だから信じずにはいられないと、そういうようなことがあるんです。皆さんの中にもこれからも起こりますし、私の中にもありましたし、今も起こっていることを信じます。ですからそれに気づくためにはどうしたらいいんですか。主に心を向けないといけない、祈らないといけないんです。今日祈るものとなってください。3番目のポイントです。神様は傲慢に対しては必ず裁きを下され、神様の栄光を表されます。18節から、この最後の25節、までを見ていくんですけれども、このヘロデはペテロがいなくなったから探したんですけど、自分の力で見つけることができなかった。不思議なことですね。前回は簡単に見つけたので、今回は見つけることができなかったわけですよ。で一方でね、ヘロデはどうなっていったかというとですね、民からですね、神の声だ、人間の声ではないっていう、ね、称賛をわーって受けてたんです。もうヘロデにとっては絶頂の時です。このヘロデ王の統治についてはですね、良かったのか悪かったのか、それはちょっと難しい、評価っていうのはいつも難しいところですけれども、このヘロデ王自身の中では結構自己満足してたんですよ。もう結構俺はいい王様だと、うまいこと治めてると、経済力のあるシドンとかツロってね、だいたい港町でね、都市国家みたいな感じでですね、力があったわけなんです。でもそこは経済、お金はあったけど食べ物がない、食べ物はヘロデから買っていた、そういう状況の中でツロとかシドンとか金持ってるからですね、偉そうにしてたんで、で偉そうにしてて、それはヘロデにとってこうちょっと嫌なんですよ。なんだあいつらはと、ね、思ってたわけなんですけど、でもヘロデの権勢を怖がってですね、こうヘロデに貢ぎ物して、あどうぞよろしくやってくださいって言って下手に来てきたと。じゃあもうヘロデにとってはね、お俺の権勢はうまくいってるじゃないかと言って喜びを持ってね、やってですね、あ私の権力も結構良いものだなと思ってですね、自信を持って演説をしてね、俺が王だーっていう感じのね、多分ねメッセージをしてたんだと思うんですよ。でところがですね、これに対してですね、もうこの人間的な、だからすごい力強い演説だったんだと思うんですよね。わーって わーみたいな感じのね演説がなされた可能性があります。群衆心理もあったと思います。もちろんお世辞たっぷりにあったと思いますけれども、そういうふうになったんです。でもこの言葉が重要です。神の声だ、人間の声ではない、ね、素晴らしい王様だとかね、それぐらいは全然神様ねまだまだ教養範囲で、でもこれは神の声だ、人間の声ではない、って言い始めるとどうなりますかって言ったら、瞬間に虫が飛んできてプチッ、おー、プチッ本当に非常にあっけない死に方ですね。人は人に過ぎないということ、人に権威を与えられるのも神様だということ、本当にこのことを覚えずに主に抵抗し続けるとやっぱり虚しいことに私たちは陥りますよ、こういうことを覚えたいと思うんですね。先ほど平安と緊張感、平安と恐れ、やっぱり主を恐れるもので、私主を舐めてはいけません。私たちの未熟さを神様は覆って導いてくださいますけど、私たちが聖霊を侮り、主に対して敵対をするのであるならば、主は容赦される方ではないということも私たちは同時に知らなければいけません。私たちは未熟さを覆いますけれども、いくらでも助けてくださる方ですけれども、主に対して敵対をするならば、明確にいいと思って敵対をするのであるならば、善よりも悪を好むのであるならば、それに対しての裁きは絶対にありますよということを忘れないでください。日本も経験したでしょ。いや、日本人じゃない人もいっぱいいるからあれだか、日本人だから言ってもいいかなと思うんですけども、日本も経験したじゃないですか。なんかそんな遠い国の話じゃないでしょ。言ったでしょ。その結果どうでしたかっていう話ですよ。まあ、もちろんね、霊的な話だけで話を進めてはいけないかもしれないですけど、やっぱり私たちは傲慢さというものが砕かれるんだ、傲慢さ砕かれるんだ、私が神のようだ、でもそんなね王様レベルじゃなくて個人レベルの中で、今日私の王様にしていることがたくさんあるでしょ。私の考え、私の力、人は弱いものであり、主の許しがなければ生きていくことなど絶対にできません。だから今日私たちは何によって生きているでしょうか。主に頼っているんですか。お金ですか。あなたの知識ですか。知恵ですか。考えですか。頭の良さですか。もしくは経済力ですか。能力ですか。じゃあそれがなくなったらあなたの人生終わりですか。これらのものは全て過ぎ去るものです。これらのものを追い求めても虚しいことになります。過ぎ去るからです。でも私たちはそれらのことを、それらのことが一時的には有益であっても虚しくなるということを知った上で、今日生きるためには生きないといけないでしょ。だってもちろん皆さんね、私たちは永遠の命を受けていますから、今日ご飯食べなくても生きていくことができますよ。そんなことはありません。今日もご飯食べないといけないです。でも今日のご飯を食べることが全てだとやって、何でもいいとしてしまったら、私たちはその生きていることでも結局虚しくなって、どっちも虚しくなるので、結局生きてる。だから衣食足りて礼節を知るって御言葉あるけど、ことわざがあるけど、衣食足りてわがままになって、結局生きる道が失われて、何のために生きてるのか分からなくなって、生きたくない人が溢れてるんですよ。思い出さないといけないですね。それらのものを追い求めた結果、それが溢れてるんです。生きることを諦めてる人が溢れてるんです。何のために生きるんですか。ね、こう本当にそのことを見失ってしまうんですね。だから私たちは本当に神様がなくてはやっぱり生きていくことができないんだっていうことをもう一度 忘れないで、私たちが何に頼っているのか、自分の名誉とかプライドとか自分自身を神とするような生き方ではなくて、やっぱり神様を神様として生きていき、主をそれ主に祈り頼って歩むものでありましょう。これらのことの出来事が起こった後、24節、神の言葉はますます盛んになり広まっていた。いいですか、ペテロがすごいとかエルサレムの教会がすごいではなくて、神の言葉はますます広まっていった。そして散らされているこの人々なんですけれども、なんか面白いんですよこの表現ね。エルサレムのために奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたと言うんですよ。あ、これ派遣されていったではなくて戻ってきた。なんかもう中心がですね、エルサレムの教会じゃなくてアンティオキアの教会、もう散らされた教会に移っていってるんだ。もっと言うと、エルサレムの教会もやっぱりこのような働きが起こっていて、キリストの証を拡大していくその拠点であったんですけれども、アンティオキアの教会ももっとその証をますます広げていく拠点となって、本当に神様の福音を述べ伝えていく拠点がもっともっと広がっていっている、そういう姿がこう見えるっていうことがわかるんですね。ですから私たち今日覚えるときに、主に謙遜、今起こっている現状を自分で判断して自分で全部考えてしまって、それに対して全部自分で判断を下すんじゃなくて、決めつけてしまうんじゃなくて、神様がなさっていることに対して目を向けていく、私たちの生き方の視点が与えられていくように祈ります。傲慢に必ず神様裁きを下され、栄光を表すんだということを信じて、今日も謙遜に主に従っていく、私たちの生き方が回復されると幸いだということを思うんですね。今日結論的な部分ですけれども、今日は誰も神様の働きをとどめることができないんだっていう恵みを分かち合いました。迫害があってもそれを虚しくされるし、そして逆に私たちが傲慢であってもそれを虚しくされる神様がいるんだっていう、神様の御業を私たちは信じましょうということですね。で、今日も私たちは自分の力ではできないからこそ主と共に歩むべきです。いいですか、主に逆らっては本質的な損しかありません。いいですか、主に従うと目の前のことに損をしたとしたとしても、それをはるかに超える恵みを与えられます。今の命が苦しんだとしたとしても、永遠の平安が与えられます。これ比べることができません。ですからですね、今日私たちはこれに逆らうと永遠の滅びに至ります。どれぐらいのことなのかということを覚えながら、神様に逆らっては生きていくことができません。ですから主に従って生きる人生を歩んでいきましょう。また今日信仰による苦しみを受けていたとしたとしても、祈ることをやめず、むしろ祈るものとされましょう。その迫害を神様は虚しくされるし、その苦しみを虚しくされるぐらいに神様の栄光を表されることになることを最初に信じます。信じて祈ります。共にお祈りをいたしましょう。